お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書3章4節から10節と4章イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書3章の学びをしていますが、3章の4節。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよ。ヨシュアはあの汚れた服を着たままでは、義であり、聖である神様の御前に立つことはできませんでした。彼が汚れていたことは、サタンに有利な立場を与えました。なぜなら敵であるサタンは、ヨシュアを指さして非難することができたからです。私たち人間は、まさにヨシュアのように汚れた服を身にまとっているのです。ではどうしたらこのような汚れを洗い清めることができるのでしょうか。ローマ人への手紙3章の21節から24節にはこのように約束されています。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。主は汚いボロ切れのようである私たち自身の義を受け入れられることはありません。主は私たちのボロを脱がせ、キリストの義を私たちに着せてくださいます。私たちがキリストの義を着せられて立つとき、作られたものの中で誰一人、何一つ、私たちに対する訴えを出すことはできないのです。なんなら私たちは聖なる、義なる神様に選ばれたものであるからです。パウロがローマ人への手紙8章で、このことの確信をどのように再確認しているかを見てください。ローマ人への手紙8章の31節から34節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちにはなんと素晴らしい救い主がおられることでしょうか。私たちが主を救い主として信じるとき、主は私たちから罪を取り去ってくださる。つまり、汚れた服を取り除いてくださるだけでなく、主は私たちにご自分の義の衣を着せてくださいます。そして神様に選ばれた私たちに対して訴えを起こすことのできるものは誰一人としていないのです。 しかしそれでも私たちは罪を犯します。ではその時私たち神様の子供は何をしたらよいのでしょうか。それは自分自身の罪をありのまま神様に告白することです。第一ヨハネ一章の九節には次のように約束されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この約束はなんと素晴らしい約束でしょうか。あなたが罪を犯し、キリストとの交わりから出てしまうとき、あなたは多くのものを失うことになります。例えばあなたは生活の中から喜びを失います。そして信仰による確信を失う可能性があります。多くの人々が自分たちの救いの確信を書いているのは、彼らの生活の中にある罪が原因であると思います。もう一つあなたが失うものは、神様に仕えることのできる特権です。ご覧のように、もしヨシュアが神様の大祭司として神様の御前に立つべきであるのなら、彼は清い装束を身につけていなければなりません。そして神様ご自身が清い装束を用意してくださるのです。それはどのようにしてでしょうか。それはただ神様のご自身による一方的な憐れみによってです。宮の中には憐れみの座というものがありました。そして今日あなたのためにも憐れみの座があるのです。第一ヨハネ二章の二節にはこのように約束されています。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物なのです。なだめの供え物という箇所を、マギ博士は、憐れみの座というふうに呼んでいます。さてあなたは、神様がイスラエルの国を選んでおられることに対して、意義があるかもしれません。でも神様は彼らが魅力的だからこそ彼らを選ばれたのでしょうか。決してそうではありません。神様は私のことも選んでくださいました。しかしそれは私が魅力的だからという理由で私を選んでくださったのではありません。私はただ生まれながら御怒りを受ける罪人に過ぎなかったものでしたが、神様の一方的な憐れみのゆえに、特別に選ばれ、そして救われたのです。神様はその憐れみのゆえに、汚れた罪人であるあなたと私の上に、キリストの義の衣を着せてくださったのです。ゼカリア書3章に戻りますが、5節。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。ターバンを装束に加えるのは象徴的意味において美しいことです。大祭司の装束には、ゼカリア書14章20節に書かれているのと同じように、主への聖なるものと書かれたターバンが含まれていました。このヨシュアはターバンを持ってはいませんでした。なんなら古くて汚い服を着ていたのでは、彼は確かに主に対して聖なるものではなかったからです。でも今彼には主の聖なるものと書かれたターバンが与えられました。彼は今 神様のために用いられます。それはちょうどイスラエルが将来主のために用いられるのと同じです。教会が軽挙によって取り去られた後、イスラエルは大患難時代に神様のための証となります。そしてその後、千年王国の間にイスラエルの国全体がこの地上において祭司職に就くことになるのです。ゼカリア書三章の六節から七節。主の使いはヨシュアを諭していった。万軍の主はこうおせられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者とする。この箇所の解釈はとても明確です。ヨシュアは汚れていました。でも神様がご自分の恵みと憐れみと彼に注ぐことによって彼をあがなわれました。そこで今ヨシュアは救われました。でも神様は、もしあなたが用いられたいと願うなら、あなたは清いままでいなければならない。あなたは私の道を歩まなければならない。私に従順でなければならないのだよと言われます。神様はヨシュアに対してこのように言っておられるだけでなく、イスラエルの国に対しても、また今日のあなたに対しても同じことを言っておられるのです。一部の人たちは、もし自分たちが恵みによって救われたのなら、自分たちは何でも好きなことをすることができるという考えを持っているようです。でもそれは矛盾しています。もしあなたが自分の好きなようにするのなら、あなたは恵みによって救われてはいないのです。なぜならもし救われているなら、確かにあなたは自分を救うために死んでくださったお方を愛するようになるはずだからです。もしあなたが本当に主を受け入れたのなら、そして本当に主を信頼しているのなら、あなたは主にあって安らぐことができるはずです。そしてもしあなたが主に安らいでいるなら、あなたは主に従順になりたいと願い、主があなたに行ってほしいと願われることをするはずです。ゼカリア書三章の八節。聞け、大祭司ヨシュアよ。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは、印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ、一つの若枝を来させる。私のしもべ、一つの若枝というのは、主イエス・キリストの素晴らしい描写です。若枝という表現は、メシアの比喩としてよく知られているものです。イザヤはその表現を使って、主が最初に救い主として来られることを次のように予告しました。イザヤ書十一章の一節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。そしてエレミアは、この地上に王としてキリストが来られることを語るのに、この表現を使いました。エレミア書23章の5節。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、 栄えてこの国に公義と正義を行う。さて、ゼカリア書3章に戻りますが、8節には、聞け大祭司ヨシュアよ、あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは印となる人々だと書かれています。神様はここでヨシュアと彼の同僚の祭司たちに語っておられます。さて、神様は彼らにどんなメッセージを与えておられるのでしょうか。ルーポールド博士はこの箇所を次のように意訳しています。ヨシュアよ、私はあなたとあなたの同僚の祭司たちが職務から取り除かれたり、あなた方の職務が中止されるようなことはさせない。なぜならあなたには天命があるからだ。あなたはこれから来るメシアの方である。メシアは私の働きを完全に行い、芽を出した時に祭司職を栄光に携え入れることになる。ゼカリア書3章の9節。見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む。万軍の主の御告げ、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。若枝は同時に石です。この石はダニエルが大きな像の幻の中で見た石です。ダニエル書2章の34節から35節にはこのように書かれています。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。三章の九節には、その一つの石の上に七つの目がありと書かれていますが、七という数字は完璧の数字ではなく完結の数字です。七つの目とはキリストが完結した知識と知恵を持っておられることを意味します。新約聖書の中ではキリストはコロサイ人への手紙2章の3節で、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですと書かれています。そして主イエスは私たちにとって知恵となられました。なぜなら主のすべてが知恵であられるからです。第一コリント人への手紙1章の30節には、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。またゼカリア書3章の9節には、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除くと書かれています。そのことは私たちの時代にすでに起こっていることでしょうか。いいえ、確かに今までは起こってはいません。でも将来には確かにこのことが起こるのです。主イエスキリストが来られるとき、主はイスラエルの不義を一日のうちに取り除かれます。ゼカリア書3章の10節。その日には万軍の主の御告げ、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。その日にはとは主の日を指しています。あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろうとは、その日には彼らが平和に楽しく暮らすことを意味しています。さて、ゼカリア書4章の学びに入りますが、ゼカリアの7つ目の幻にやってきました。これまで彼が見た幻を振り返ってみると、一つの物語が広がってきているのを見ることができます。彼はこれまで第一にミルトスの木の下の騎手たち、第二に四つの角、三つ目に四人の職人、四つ目に秤縄を持った人物、五つ目にヨシュアとサタン、そして六つ目に若枝と七つの目がある石を見てきました。 最初の4つの幻はバビロンの奴隷生活と圧迫からの外側の解放を象徴しています。同時にこれらの幻はイスラエルがもう一度今日そうであるように世界中に散らされ、その後主イエスが彼らを連れ戻される時に自分たちの地に戻る終わりの時のことを見ています。そして5つ目と6つ目の幻は内側の救いを象徴しています。汚れた服を着た大祭司ヨシュアはイスラエルの地に目的を持って連れ戻されたのに、自分たちの罪の中にあって用いられることのできない民の物語を語っています。そして神様がヨシュアを清い装束に着せ替えてくださいました。イスラエルの民は清められなければなりません。でも彼らは自分で自分自身を清めることはできません。そして彼らの宗教も彼らを清めません。清めは彼らの外側の誰かから来なければならないからです。イザヤ書1章の18節には罪の清めについて次のように予言されています。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。私たちの汚れを清めるためには、神様ご自身がその贖いを用意されなければならないのです。その贖いについてペテロは次のように述べています。第一ペテロ1章の19節。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血に酔ったのです。清めは実際に救いと同じです。テトス三章の五節には、救いと清めが次のように表現されています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と公正との洗いをもって私たちを救ってくださいました。今あの汚れた大祭司ヨシュアは清められました。さあ彼は奉仕のための用意ができたのだとあなたは思われるかもしれません。いいえ、彼はまだ本当に準備ができてはいないのです。これから私たちは金の燭台の幻を見ていきます。この金の燭台の幻は私たちにどのようにしてヨシュアが大祭司の職務を果たすかを見せてくれます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は若枝の幻というテーマで、ゼカリア書3章4節から10節、そして4章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。